はい。ネギでございます。スクリーン映ってますでしょうか。大丈夫ですかね。まあ、いつもですね、私のプレゼンテーションというのは、その四半期のサマリーから始まるんですけれども、今回はですね、ちょっと、違って、この二つの重要な知らせがございまして、まあ、そこから始めたいと思います。まあ、すでにニュースリリースとか出てますけれども、ちょっとその、内容のサマリーですね。今日ここでシェアしたいと思います。株主還元に対して、まず一つ目は、2023年の期末配当。それから2024年にですね、12月期中の自己株式所得の目標の話でございます。まあ、2月の時点ですでに我々は、保有キャッシュ水準の適切化ですね。測りたい。まあそこは算定方法としては、まあいろんな方を考えたんですけれども、まあそこはなかなかですね、まあ、いろんな意見がございまして、まあそれよりももう一つの方法としては、今、我々のバランスシートからの法的、制限を勘案すると、まあ、どのぐらい最大な還元できるか。まあそれで決まった金額は1400億円でございます。まあ今回は早期に、それは還元することは、決めてます。で、タイミング的に下の方書いてますが、まあ、配当っていうのは普通配当プラスその特別配当合わせて1000億円、配当したいと思います。で、それで自己株式取得の金額も400億円。まあ、当然のこと、これはまだ、第4四半期残ってますので、まあ、最終的にこの金額ですね。12月末の、バランスシートによって、計算されますので、まあ、多少ですね、ここは数字変わることは、考えられますので、ご了承ください。で、次はですね、もう一つ、これからの、株主還元の方針ですね。まあ、今回はもちろんこんな大きな金額の還元になりますけれども、まあ、それでもですね、手元の資金十分残ってますので、これからも、会社の利益ですね、すべて配当か、もしくは、自社株買いの形で還元していきたいと思っております。で、配当もですね、7割の配当成功を維持したいんですけれども、まあ、当然のこと、ここも、まあ、バランスシートの、構成はですね、これがだいぶ変わっちゃいますので、まあ、それも考慮しながら、もうその制約があることはもちろん避けられないんですけども、まあ、会社の純利益はですね、すべて還元していきたいと思います。それで手元資金の中にもですね、まあ、十分資金残ってますので、そこからも、まあ、事業の投資とか、あるいは、例えば、機会があればですね、いいチャンスがあれば、何か、M&A とか、あるいは、まあ、資本効率を図るためにさらにですね、何かできる方があれば、それも検討していきたいと思います。で、当然のこと、この2つのポイントに対していろんな質問があると思うんですけれども、今日一つお願いしたいのは、ぜひですね、この質問、この議論はですね、我々12月1日に用意しているこの IRD にですね、お願いしたいと思います。で、今日は、第3四半期の決算発表でございますので、まあ、そこはですね、できるだけ、この第3四半期の実績とかですね、あるいは会社のビジネスに対して質問できればと思います。まあ、ケビン・シムゼンもですね、ビデオは流しますけれども、でも Q&A の場合は生に入りますので、まあ、彼もね、だらす時間で夜中2時ぐらいになりますけれども、まあ、彼も、この質問に対応しますので、ぜひですね、活発の質問とお願いしたいと思います。それではですね、第3四半期のサマリーでございます。ここに出ているように、売上の方は13%増。それから営業利益の方は58%増益になっております。まあ、ここはですね、ずっと、アナリストさんからもご指摘あったように、まあ、会社の、経費の管理はですね、大丈夫かと。まあ、我々もですね、前の四半期、今年に入ってからですね、まあ、このコストの方もですね、しっかりコントロール、してますよと言いながらですね、ちょっと結果見えのちょっと時間がありますので、まあ、ここは一つ主な要因でございます。で、下のはですね、純利益の方は、なぜマイナス93%になってます。これはちょっと次のスライドで説明してますけれども、下のプリギャップの方もですね、円建てで13%、それから為替の影響抜きで9%で伸びておりまして、まあ、ポストやプリギャップの伸び率はほとんど同じ水準でございます。で、ちなみにこれ売上高と、経常利益としては史上最高額になっております。 で、次ですね。なぜ純利益こんなに減っちゃったの？これ、主な要因はですね、今回はこんな大きい金額の配当金を払うために、海外の子会社のすべてのですね、払われる利益全部日本に持ってきますので、まあ、そうすると、その配当金ですね、海外からの子会社から日本の親会社に払うとき、発生する税金ですね、法人税。まあ、ほとんど、ウィドホールディングタックス中心になりますけれども、それは81億円でございます。で、この負担はですね、第3四半期の負担になりますので、まあ、それで一時的に純利益減りますけれども、それがなければ9条件の純利益であります。で、なぜそれはマイナス 33% になっているのは、これは、覚えていらっしゃると思うんですけども、去年ですね、同じ第3四半期で、我々の子会社再生の株式の売却の利益が出てたんですので、まあ、その要因で比較するときは、マイナス 33% に見えてますけれども、その後の調整すると、まあ、経常利益と同じ形伸びたと思います。それではですね、あとは、地域ごとの売上ですね。これは、同じ、為替の影響抜きで見ると、まあ、すべての地域の売上でおります。それから、セグメント別と見るとですね、コンジューマーと、エンタープライズですけども、まあ、エンタープライズですね、二桁の成長。まあ、前の四半期ですね、エンタープライズの成長はちょっと鈍化してるんじゃないか。その懸念もあったんですけども、まあ、今回はエンタープライズの伸び率も結構回復しております。それからですね、地域ごとのプリギャップの売上。これ、為替の影響の木で見ると、ここに目立つのはアメリカズのマイナス 1% ですね。まあ、ここは二つの要因がございまして、一つは、コンジューマーのビジネス。これアメリカの方も一部コンジューマーのビジネスございますので、まあ、それは残念ながら前年に比べて減ってます。あとは、ラティンアメリカの方もですね、残念ながらこの四半期良くなかったんですので、まあ、その辺もですね、ちょっと売上減っておりまして、この二つの大きな要因でございます。まあ、それ以外、逆に言うとですね、エミアの方は 20% 強の伸び率ですね。まあ、非常に高い成長は、継続しております。日本の方も 8% ですね。やっとちょっと環境系のビジネス、まだまだ我々としては満足している水準ではないんですけども、まあ、ちょっとそこも、復活しております。で、あとはですね、まあ、ここはね、さっき申し上げましたように、前の四半期でこれ2つとも 2%、カンジューマーも 2%、エンタープライズ 2% やってたんですけれども、まあ、今回は、為替の影響の木で、リーディアップの売上を見ると、エンタープライズの2つが成長になっております。まあ、後ほどですね、ケビン・シムザーの方は、この地域別の売上とか、エンタープライズの売上の成長の要因、もっと、詳しい説明ございますので、まあ、その辺ですね、聞いていただければと思います。で、あと、ここはですね、サブスクリプションの、お客さんの数一時、これ減ってるんじゃないですか。まあ、ここはですね、大きな要因というのは、まあ、一つの要因ですね。一つの要因だけで、まあ、そこは、アジア系の一つの通信系の MSP ですね。その契約はですね、最終的に終わりまして、まあ、そこから入ってたお客さんですね。ここから、なくなっちゃいました。まあ、でも、そもそもそんなに売り上げなかったんですので、一応、カスタマー数減ってますけれども、売上の方はほとんど影響はございません。で、それでですね、サブスクリプション ERR の推移、20% で伸びています。まあ、そこもですね、我々として満足している水準ではないんですけれども、まあ、でも比較的にですね、高いペースで継続しております。あとは、次、コストの方ですね、皆さんの関心は。で、経費どういうふうに推移してるのか。まあ、クラウドの方はですね、我々のサービス、SaaS のサービスを利用されると、費用が上がっていく。残念ながら、その現象はございますので、まあ、決してこれはマイナスのことはないと思います。それ以外の経費はですね、まあ、結構コントロールされてるんじゃないかなと思います。まあ、これの中に、この箱の中に書いているように、半分ぐらいはですね、為替の影響でございますので、まあ、円建てにですね、円安進むと、ちょっと我々の経費膨らんでしまう。その現象も続いております。で、あとはですね、まあ、人ですね。これはコロナ禍の後、我々結構人を採用したんですけども、今年に入ってからですね、まあ、ほとんど人は増えてない。まあ、第4四半期も同じ形で推移すると思います。まあ、人の、生産性ですね。生産性に今力を入れております。あ とは、ハイライトまとめるとですね、さっき申し上げましたね、史上最高の売上と経常利益。あと、企業向けのビジネスは2桁の成長。で、あとはコアス管理の強化で、営業利益の改善ですね。それから、まあ、半期の数字というのは、もうこの2つ半期の合計でございますので、これを飛ばしてですね、年間の予想はですね、そのまま置いておりまして、なぜこれ純利益減っちゃったのは、これは、一番初めに申し上げました、その税金ですね、税金の負担、81億円、それだけの、そこから削除していますので、年間の予想は変わっております。まあ、私の方から以上でございますので、後ほど質疑応答の時はまた詳しく説明申し上げたいと思います。ご清聴ありがとうございました。